長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それでは今週も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、25歳ひろしさんからのご相談です。
はい、
こんにちは、ひろしと言います。よろしくお願いします。25歳会社員です。私は母一人子一人の家庭で育ちました。母はどちらかというと直情型で、幸せそうな顔はあまりしていませんでした。母は仕事をしていなかったので、私が高校大学の時の稼ぎ頭は私でした。2ヶ月ほど前、5年間付き合った同い年の彼女に振られました。彼女は3兄弟の長女で、多少口うるさい母であったものの、基本的な円満な家庭で育ったそうです。振られた理由は、他に好きな人ができた、両思いだから別れてほしい、将来が見えないとのことでした。女性とは大学生のアルバイト先で出会い、お付き合いを始めました。お互い兵庫県で実家住まいでしたが、女性は新卒で香川県に就職しました。私はその1年後香川県に追いかける形で就職しました。彼女から何度か、あなたの気持ちや考えていることがわからない、もっと大事にしてほしい、素直になってほしいと言われていました。私としては日頃からコミュニケーションをとっているつもりでした。ただ同棲のための家探しを先延ばしにしていました。自分の経済事情や現実を考えた時、どうしても不安になってしまうからです。そういった頼りなさも原因の一つだったと思います。いつからか彼女と付き合うことも、彼女と向き合うこともしなくなっていたと今思い返すと気づきました。というより、付き合っている間ずっと私は言い表しがたい不安と自信のなさがありました。それが彼女にも伝わってしまったのでしょう。疲れてしまったんだと思います。別れてすぐ相手には彼氏ができました。私のことを相談するうちに両思いになった男性です。正直言って彼女の気持ち本心が分かりません。考えれば考えるほど、もう彼女と分からないことだけが、関わらないことだけが彼女が幸せにするなる方法なんだという答えにたどり着きます。それでも私は彼女が好きです。復縁したいです。今までずっと自分を殺して生きてきました。でも今回だけは自分を殺す自信がありません。お力添えいただきたいです。お願いします、というご相談です。はい、というわけで結構ね、ひろしさん、悩まれているというかね、結構切羽詰まった思いがあるような感じがするんですけれども、はい、まあ長峰さん、はい、結構ね、復縁相談っていうのは多いと思うんですけれども、
はい、
はい、あなたの気持ちや考えていることがわからない、もっと大事にしてほしい、素直になってほしいというふうに、ひろしさんはですね、彼女さん、まあ今となってはですね、元カノさんですけれども、
はい、
から言われてそうなんですけれども、
はい、
結構その男性の気持ちがわからないっていう女性とそのカップルっていうのは多いんでしょうか。
いやー、いますよね。もう笑い事じゃないですけど、
はい、
本当いますかっていう時に、いや皆さん相手の気持ちがわからないっていう風な感じで相談に見えるので、
ほうほう、
女性男性に関わらず、みんな結局人間関係悩んでる人って、それが恋愛であろうと、職場の関係であろうと、やっぱ相手の気持ちがわからないっていうところが不安になってっていうところですよね。
ね、
本当にね、相手の気持ちがなんか書いてあればいいんですけどね、こう心臓のところとかにね。
なるほどね。寂しいみたいな。
あとは、そう、なんかドラゴンボール Z とかあったじゃないですか。
うん、
どれぐらいのパワーを、なんて言うんですかっけ、わかるように。
うんうんうん、
そういうのがね、あるとね、結構
カウンターでね、測れるみたいな。
そうそう、
スカウターで測れるみたいな。
簡単ですよね、その測れるのがあれば、うん、まあいいのにななんて時々妄想したりも、それぐらいやっぱ分からないっていうのはねありますよね。
確かにね。まあね、うん、やっぱどうしても今ねそういう、まあ、なんか技術はねないですから、
う
ん、あの、
ね、
心で読み取るしかないかななんて思うんですけれども、
うん、
まあ、今後このね、まあ、広石さんもそうですし、
うん、
まあ、いろんな人が、まあ、悩まないようにというか、
うん、
よりね良い恋愛とか、まあ、人生を送っていくためにどうしたらいいのかななんて部分で聞いていきたいんですけれども、
はい、うん、そうですね、まずさっきの あなたの気持ちやこう考えがわからないっていうふうに、まあ、もっと素直になってほしいっていうふうに言われてしまう、言われて振られた人って結構多いと思うんですよ、
うん、
私はなんか合わない気がするとか、なんかあなたってわからないからっていう感じで、うん、あなたが私のことどう思ってるかわからないからっていうふ
う
に言われてしまう男性っていう時に、今回のヒロシさんも含めて2つのパターンの人がいるって私は思ってるんですね。
2つのパターン、
はい。でこれってよくその愛着障害とかっていうふうにも言われてはいるんですけど、
うん、
コミュニケーションが不安定なんですよ、
うんうん、
自分の気持ちを伝えるっていうのが下手だっていう時に2つの下手さがあって、
うん、
それが、不安定型の人、1つ目は不安定型の人と2つ目は回避型の人、
うんうん、
ヒロシさんは回避型なんじゃないかなっていうふうに思うんですね、
うんうん、
でじゃあ広瀬さんのパターンを先に説明していくと、回避型っていうと自分を殺して生きてきましたってこう自分の気持ちを言わなかったタイプなんだと思うんですよ、
うんうん、
例えばそれってこうじゃあどういう人が多いかっていうと、こう親の言いなりだったりとかっていうふうにとか、なんかこう親になかなか言えないっていうか、もう人に気持ちを伝えるのを諦めようっていうんですか、どうせ自分は分かってもらえないっていう時に、
うん、
分かってもらえないぐらいだったら自分の殻にこもった方がいいやっていう風に逃げる、回避するコミュニケーションを取る人ですね、
うんうん、
なんか伝えないように自分の気持ちを押し殺す人っていうのは女性に何考えてるか分からない、素直になってほしい、もっと言ってほしいっていう風に言われちゃうわけですよ、
うん
うん、あとは逆に不安定型の人っていうのはコミュニケーションを取るんですね、積極的に、
うんうん、
でも試すようなコミュニケーションをするんですよ、不安だから、本当に俺のこと好きなのとか、
うんうん、
自分のこと振り向かせようとしていっぱい相手と接触を取ろうとするっていうんですかね、
うん、
でも天の弱なコミュニケーションなので相手としては混乱してしまうっていう、この2つをしてる男性っていうのは振られてしまう、もうそれは女性もだし、そうなんですけど、うまくいかない人っていうのはこのどっちかだっていうのはありますね。
なるほどですね、
うんうん、だから広瀬さんの場合は回避型っていう、相手の心と接触するのに逃げるタイプっていうことですよね。
うん
うんうんうんうん
うん、こういった人たちはどうしていけばいいんでしょうか。
そうですね、この場合にやっぱり自分を殺して生きて、まあ本当に人に伝えないっていうことをしてきたんだと思うので、
うん、
まずそういったなんでそういう自分になっちゃったのかなっていう、自分を知るっていうことをやっていくっていうこと、
うん、自分を知る、
そうですね、で自分を知るっていうことができたら今度は思い切って相手に心を開いていくっていうことをやっぱりするっていうことですよね。積極的に自分、そういう自分を知った上で自分ってのはこういう人間なんだっていうことを伝えていくっていうことをする、それができるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね、
うん、
そういったことがやっぱり重要になってくるんですね。
そうですね、多分なんかこう殻に閉じこもっちゃう人っていると思う、まあ、で聞いてる人でもいると思うんですね。どうせ自分のこと分かってもらえないんだったらいいやみたいに思っちゃう人って、
うん、
実は相手に分かってもらえないだけじゃなくて自分自身も自分のことを分かろうとしてないっていうか、
うんうん、
なんとなく場に合わせて生きてればいいよね、キャラ演じてればいいよねみたいになっちゃってると思うんですよ、
うん、
だからなんかどんな人か分かんない、もっと素直になってよみたいになっちゃうと思うので、
うんうん、
まず自分がどんな人か知っていくっていうことから 始めることは大事かなって思いますけどね。
なるほどですね。
うん。
わかりました。
うん。
ありがとうございます。
はい。
はい。そしたらですね、まあ、ぜひひろしさんもそうですし、何回目はね、悩みを抱えられている方っていうのは、まあ、今回ねお話を参考にしていってほしいと思いますね。
うん、そうですね。
はい。
うん。
というわけで、じゃあ今回も中目さん、
はい、
相談にご回答いただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。